御言葉に心を向けます。第一コリント15章、格別に今日は10節に焦点を置きたいと思いますので、皆さんと共に第10節をお読みいたしましょう。できればこの聖句を記憶していただければ幸いでございます。第一コリント15の10、はい。ところが神の恵みによって、そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。ここに恵みという言葉が3回繰り返されています。まさにパウロは恵みによって生かされた人間でありました。で、恵みという言葉について先週もお話したと思いますけれども、これは喜ぶという言葉から来ておりまして、誰かの喜びになる、あるいは喜びを分け与える、親切、恩託という意味でありますが、神様との関連で申し上げますならば、受けるに値しないものに対する神の特別な顧み、それを恵み、新約聖書では言っております。しばしば教会に初めていらっしゃった人たちは、教会の人たちが何だか知らないけど恵みと言ってるので、一体何だろうなと不思議に思う方があると思います。けれども私たちが恵みと言っておりますのは、そのような意味で申し上げているわけです。もう一度申し上げます。受けるに値しないものに対する神の特別な顧みのこと、聖書では恵みと呼んでいます。で、価値のないものに注がれたと言いましたけれども、パウロほど自分が価値がない、ふさわしくないものであったということを自覚した人はいなかったのではないかと思います。で、彼が自分のことを顧みるときに3つの言葉で言い表しております。この第一コリントの中では第8節に、月足らずで生まれたものと同様なという言葉があります。自分は未熟児のようにして生まれてきたものだと言っています。ある人はこの未熟児的な生まれ方というのは、文字通りパウロは小さかったんじゃないだろうか、生まれた時未熟児として生まれて、でも育ったんじゃないかというふうに考える人もいます。その根拠は、皆さんパウロという言葉なんですけれども、どういう意味だかご存知でしょうか。パウロというと私たちは偉大な伝道者、説教者というような感じがしますね。言葉聞いただけでもなんか圧倒されそうな、パウロっていうとか聖書の中にたくさん出てますが、言葉の意味は全然違うんです。小さいんです。パウロス、ちっちゃいということです。きっと生まれた時にものすごく小さくて可愛かったから、これパウロスちゃんにしようという名前をしたのかなとも想像ができます。けれども多くの聖書仲介者たちは、文字通りの未熟児というよりも、彼が使徒としての経歴をちゃんと踏んでいないという意味で、番外の使徒であったという意味でこれを捉えている人が多いのであります。他の、例えばパウロであると、ごめんなさい、ペテロであるとかヨハネという人は、主イエス様からお招きをいただき、クリスチャンになり、そして訓練を受け、力を与えられ、派遣されて、使徒となったわけですけれども、パウロの場合にはその全部が一緒くたにワッと来たわけです。その意味において非常に例外的な人であった。しかも他の人たちは、主イエス・キリストがこの地上において生活をしております、その生けるイエスを知ってるわけですけれども、パウロはそれを知らないわけですから、その意味においても番外というような感じで 月足らずで生まれたと自分を表現しているのではないかと思います。それからこの第9節を見てください。なぜなら私は神の教会を迫害したからですと書いてあります。自分のふさわしくなさというのはこともあろうに神の民を迫害をした、ガラテヤの文などを見ますともう少し詳しく書いてあります。私は激しく神の教会を迫害しこれを滅ぼそうとしましたと書いてある。もう教会という教会を全部亡き者にしてしまおう、そしてキリストの名を呼び求める人たちを引きずり出して牢屋に入れたりあるいは死刑にしてしまったりというようなそういう激しい迫害運動の張本人であったというのであります。ですから彼は自分のことをまとめて自分は罪人の頭である。ここだけちょっと開いていただきたいと思うんですが、第一テモテ、第一テモテの第一章、少し長く読みたいと思いますので12あたりから16まで読ませていただきます。第一テモテの第一章、彼はもう断るたびに自分の過去ということについて振り返っているんですが、これもその一つです。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受けるに値するものです。私はその罪人の頭です。まあいろいろと罪人っていうのはあるかもしれないけれども、その罪人の中で私は筆頭だ、一番悪いやつだと自覚していました。16節見てください。しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。そんな罪人の一番筆頭であったものが今救われ恵まれているのは、他の人たちがあんなやつでも救われるんなら私でも大丈夫だと安心して、そして信仰者になるための見本なんだと言ってるわけです。そのような彼のかつての生涯に対する深い在籍感といいましょうか、申し訳なさ、それがパウロが今神の恵みというのが素晴らしいということを感じている恩寵感、恵みに対する深い感謝の理由でありました。まあ私たちも多分パウロのような形で教会を暴力的に迫害したりとか、あるいは何かをしたというような過去は多くの人は持っていないと思いますけれども、よく考えてみると形は違うかもしれないけれども、私たちは自分中心の生き方によってどれだけ多くの人たちに迷惑をかけたり、あるいは実際に暴力を振るってみたり、言葉で傷つけてみたり、いろんなところで神様の御心を汚し、あるいは痛めていたものだろうかということを考えますときに、誰一人私はパウロよりは少しはマシな人間だと言える人はいないのではないかと思います。さて今のパウロ、第一コリントに戻りますけれども、 ところが神の恵みによって私は今の私になりました。今の私と言っている時には何が含まれているだろうかと考えます時に、少なくとも4つのことがこの中に含まれているのかなと思います。第一に、彼は復活したキリストが現れてくださった、その恵みということを感じているのであります。で、復活の出来事ということをずっと新約聖書から見てみますと、キリストが死からよみがえって人々の間にご自分を表されたのは40日の間だったんですね。その間にいろんなグループ、いろんな場所で主は現れてくださって、そしてその現れに区切りをつけるために40日後に昇天をなさったわけです。お分かりですね。オリーブ山から、そしてペンテコステが下されて教会ができたわけですから、いわゆる目に見える形のキリストの現れというのは40日で一応終わっているんです。けれどもパウロにキリストが現れなさったのは大体何年頃だご存知でしょうか。もうそれから3年ないしは4年経った後なんです。だからもう芝居で言えばもうお芝居、カーテンは下ってしまった、いくら拍手してももうアンコールはなしという時に突然幕が開いてアンコールですというと、まあ会社客は大変喜ぶんですが、彼の場合は3年か4年経ってアンコールですから、まあこれは破格の恵みと言っていいと思うんですね。破格、破格の恵みが彼に与えられている。ですから彼は自分のことを考えた時に、こんなもう悪さしかしなかったようなものに破格の恵みが与えられたということは、なんという素晴らしいことだろうと感謝をしたと思います。それからもう一つは罪を許す恵みです。彼は神を汚すものであった、暴力を振るうものであった、人々をあえてキリストを汚す言葉を言わさせたり、言わない人を殺してしまったりという多くの人たちの命を奪ってしまったという大きなトラウマがありました。いかがでしょうか。もし私たちが人一人の命を奪ったというだけでも大きな罪責感、これをどうやって乗り越えたらいいだろうかということは大きな課題です。今司法の世界でも贖罪教育ということを始めています。で、贖罪教育というのは自分が犯してしまった罪をどのようにしてあがなうか。で、贖罪という言葉がありませんので、法務省はひらがなで贖罪教育というのをやっております。でも使わないよりはいいな、聖書の思想がそこに現れているなということで、感謝をしてるんですけども、まあ私もある立場でそうしたことに携わっておりますので、罪を犯してしまった人たち、刑務所に入っている人、出てきた人たちがその罪をどうやって贖うかという、そういうお助けをしているわけです。非常にその彼らの中にあるトラウマっていうのは大きなものです。いいよいいよ、そんなこと気にしないでって言ってさっと黒板の字を消すように消えないものです。けれどもそのような罪をただいいよいいよではなくして、私が引き受けたよ、十字架にかかってそのあなたの許しがたい罪、忘れがたい罪、恥ずかしかった過去、どうしても記憶から去って去らないところの、どうにもならないところの罪を全部帳消しにしてあげるよというのがキリストの十字架でありました。イエス様は彼にその許しの恵みを与えてくださって、彼の罪を全部帳消しにしてくださった。同じことが私たち一人一人にも当てはまるのであります。 もしこの中でかつて私はああいう過ちをしてしまった、こういう失敗をしてしまった、どうにもならない、取り返しがつかない、前に進もうと思っても後ろの方から何か影のように、お前はあそこでああいうことをやった、こういう人間なんだというささやく声が私たちの前進を妨げるとするならば、その時にどうぞキリストの血すべての罪より我らを清め、全部帳消しにしてくださった主イエス様の血潮を仰ぎたいと思います。パウロはその恵みを与えられました。3番目、信頼してくださるところの恵みです。先ほど読みました第一テモテの中にそのことが記されていました。私を忠実なものと認めて任命をしてくださった。でこれはですね、彼の場合にはある程度訓練を経て、そして実績を上げて、まあこのくらいならばそろそろ人と認めてもいいだろう、卒業免状といいましょうか、認定試験を与えてこれから人と認めるぞといったんではないんです。まだクリスチャンになったばかり、突然彼がもう迫害している真っ最中にキリストが出会って彼を救いに導いたと思うと、その瞬間に私はあなたを全世界に使わす人として任命しましたとおっしゃってくださった。つまりもう期待の気持ちを込めて任命をしてくださったわけですよね。それって素晴らしいことではないでしょうか。皆さん方は就職をされるときに、これからまだ海のものと山のものともつかないから、少ししばらくテスト期間を経て、何ヶ月かやってみた、うまくいった、それじゃあ本採用にしよう、それからしばらくして、仕事をしてだんだんだんだんと認められるんじゃないでしょうか。給料をいただくときも1ヶ月働いて終わってから、あ、ご苦労さんと言って給料をもらうわけですね。ところが野球の選手は違いますね。あれはもう期待値を込めて5年契約いいですね、何億円なんてのがボーンと、はあ、街道がいくつ立つだろうななんて、一人ぐらいクリスチャンになってくれないかななんて思って、おるんですが、これ冗談ではなくてね、一郎をクリスチャンにするために乗ってる人なんているんだそうです、シアトルでね。ちょっとごめんなさいね、これ聞こえたら彼に大変申し訳ない、ひそかにお祈りすべきだと思いますけれども、つまり何を言おうとしているかと言いますならば、実績がまだ一つもないのにあなたは大丈夫だよ、信用するよと言って神様は彼を人として任命してくださったわけです。そこに私は、私たちが神様を信ずるという以上に神が私たちを信じておられるということの素晴らしい恵みを感じませんか。私たちが今立たされている立場、あるいは与えられている責任、いろんなことを考えると、多くの場合、いやー私はそんな立場にふさわしくないものです、とても逃げ出したい気持ちです、そんなような立場に立たされることございませんか。あると思うんですね。早く逃げ出したい、もう私などはもう本当にあと日にちを数えて何日だなぁなんて今の立場を終わらせたいというような気持ちが人間的にはあります。けれども神様は時々、待てよ、違うよ、そうじゃなくて、あなたが自分でそんな立場とても担えない、ダメだと思っている立場にあなたが立っているとすれば、それは神様があなたを信じているからなんだというふうに考え方を切り替えることができませんか。挑戦を私自身にいただくことであります。こんな私を神様は信じていてください、だからこういう責任を与え、ああいう責任を与えてください。私たちは前向きに今自らが置かれた場所、責任ということを神の信任の印として受け取らせていただきたいものだと思います。パウロはそのことをひしひしと感じて、むしろそれに応えようと思って 一生懸命働いた面があるんですね。やれるかどうかわからないけど、まあちょっと試してみようか、あやっぱりダメだった、やっぱりだというところがついたりする。けれどもできるよ、あなたはできるよ、できると信じてるからあなたをポジションに置いたんだよ、だから大丈夫だよって励まされたら、私たち力湧いてこないでしょうか。オリンピックでもそうですが、日本の選手に対する掛け声はですね、頑張れなんですよね。頑張れしかないんです。もうちょっと違う言葉ないだろうかと思うんで、頑張るっていうのはね、もう力いっぱいやってる人にそれ以上やれってことなんですから、もう無理なんですよ。私はアメリカにいました時に、何年前のオリンピックでしょうかね、アトランタですか、オリンピックの時に体操でアメリカ人の選手が怪我をするかなんかして、もうダメそうだっていう時に、あのコーチがですね、一生懸命叫んでるのをテレビで見ておりました。なんて言ってるかというと、頑張れと言わないんですね。 You can do it って言って、 You can do it。 それでもう足の悪くなった人がね、なんか力が振るって、そして金メダル取りました。 You can do it ってのは素晴らしいことだと思います。あんたできるよ、できるはずだよ、私は力を与えてるんだから。これが神様が私たちをいろいろなポジションに与えてくださる恵みです。You can do it です。感謝をしたいと思います。さらに、彼を支え続け、そして溢れるところの恵み、それが伴いました。弱い時に、私は弱い時に強いんだよ、強くしてくれるよ。迫害にあった時に、一緒にいて助けを与える。心くじけた時に新しい力を与えてくださる。その変わらない、いつでも支える恵み、それがパウロが今の私と言ってるその私です。本当に私たちも規模は違うかもしれません、形は違うかもしれませんけれども、今日この時はいと手を挙げて、今の私をどういうふうに表現しますかって言った時に、おそらく100人の人が100人、全てが主の恵みによって今の私になることができましたと輝いて証しをすることができるのではないでしょうか。パウロと一緒に主を賛美したいと思います。で、パウロはその恵みが無駄にはならずと言ってるんです。これ無駄にはならずっていうのはちょっと面白い表現だと思うんですね。恵みが無駄になるってどういうことなんだろうか。せっかく与えられているのに、そのエネルギーを十分使わないということでしょう。あるいはご飯は一生懸命食べてるんですけども、消化の具合が悪くて、いつまでもなんとか痩せの大食いとかいう言葉がありますけどね、ちょっとごめんなさい、誰かにぶつかって気の毒ですけども、どうもたくさん食べ物入ってくるんだけど身につかないというようなことがあるかもしれません。恵みはたくさんあるんですけど、それがどっか無駄な方に発散してしまう、あるいは十分受け損なっている、こういうことはあり得る。ですからパウロはわざわざここで、神の恵みは無駄にはならなかったと言ってるんですね。で、こういう表現がもう一つあります。ちょっともう一つになっては随分開けてしまいますが、第二コリント6章の一節です。そこにも無駄という言葉が使われています。よろしいですか。6章の一節、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。先ほど言いましたように、これは恵みということを十分に理解しないで違う力でもって生きている姿です。で、私はこの恵みに対する誤解ということが3つの角度であり得るなということを挙げてみました。一つは、恵みによるんだから怠けよう、こういうことですね。神様はいつだって恵んでくださるに決まってるんだからね、まあ私はどうでも構わない、 私はどんなにいい加減でも最終的には神様は万事良くしてくださる。都合がいいですね。試験勉強なんかしなくてもいざとなれば神様を助けてくださるというふうに立つと、全然勉強しない学生が増えてしまいます。これは自分勝手なご利益主義ですね。もう一つの誤解、恵みによるんだから似てますけれども、立法はいらない、きちんとしたディシプリンとか、あるいは良き行いに対する努力とか、そういうものはいらないという考えです。恵みが自然に私を支えるはずだ。でもっと言いますと、神の恵みをよく知るために私たちは罪の中にもっとしっかりとどまった方がいい、あるいは天国行く直前ぐらいにはっきりとイエス様を信じて、それまでは罪の中にどっぷりと浸かって、その方が、罪の中にいた方が神の恵みをより深く味わうことができる。屁理屈ですね。パウロはこの屁理屈とローマの手紙の中でしばしば戦っております。例えば6章の1節には、恵みが増し加わるために罪の中にとどまるべきでしょうか、決してそんなことはありませんと言っています。どうかクリスチャンの中で聞きかじりのクリスチャンがこういうことを陥ってしまいます。いい加減でもいいんだ、罪深くてもいいんだね、罪が深ければ深いほど恵みを味わうんだなんていうようなこと、これはパウロはネバネバネバ、そんなことはないでしょう。神様の恵みを知って罪の中にとどまるということはできないでしょと言っております。ウェスレーの時代にもこういう考え方が流行っておりました。アンティノミアンという人たちで、立法廃棄論者、私たちがどうあっても神様は恵んでくださるんだから、真面目な生活とか規則正しい生活はいらないんだ、自由奔放の生活をしていることがクリスチャンの生き方だ。アンティノミアンという一派が彼を非常に悩ましました。私たちはアンティノミアンではない。ですからウェスレーはメソジストだと言ったんです。自分たちのこと、規則にきちんと従っていく者たちだ。それから、3番目、これはこの真面目すぎる人たちに陥りやすいことです。恵みをいただくために懇行する、一生懸命に、神の恵みをいただくためには私たちの在り方を正しく整える必要がある。確かにそういう一面はあります。ですから私たちは恵みの手段、恩寵の手段という言葉を使います。神様が人を恵もうとするときには、それにふさわしいところの姿勢、態度というものをその人が取らなければいけない、当然のことです。ちょっと例を言いましょう。ここに大きな器、水があります。ここにコップがあります。この水をこちらに注ごうとするときに、このコップがですね、ね、そんなたくさんあるなら入れてごらんって言って、ずっと高いところにいたらこれ注げませんですね。当然のことでしょ。これ注いでもらおうと思ったら、この器よりも低くなっていくと水が注がる。これ当たり前の理屈です。神様はへりくだる者に恵みを与えなさる、当然のことです。私たちがへりくだって恵みを求めるときに、主は恵みを注いでください。そのへりくだって恵みを求めるということが、御言葉を学ぶことであり、お祈りすることであり、集会に出席することであり、良き技に励むことなんですよ。だからそのこれをやったから、神様はその対価として恵みをくださるはずだ、くださらなければおかしいと主張することはできないですね。例えばこのコップがずっとへりくだって、早くくれくれないのおかしいと、コップが文句言ったらおかしいわけですよね。条件としては必要。それが必ずしもいつでもそうとは限らない。私たちはあくまでもへりくだる必要がある。はい。そのことをお話をしてから、今度は恵みにつき動かされた勤勉ということを申し上げたいと思います。先ほどのコリントに戻りますけれども、 私は他のすべての人たちよりも多く働きましたと言っています。神の恵みということが注がれるときに、それは誰よりも一生懸命に働くハードワーキングとなって現れるということであります。もし私たち一人一人に当てはめてみますならば、恵みを注がれたはずの学生たちが一番怠けているということでは困りますね。皆さんは学校の中で一番ハードワーキングな学生とならなければおかしいんです。会社の中であの人はいつもちょろちょろっと怠けるな、うまくやってるなという評判が立ってはいけないんです。私たちは会社の中で見ていても見ていられなくても、あの人は信頼ができる一番会社の中でハードワーキングな社員だという評判が立つのが、これは当然であります。なぜならパウロはこの恵みというものは私たちを突き動かして、それは誰よりも多く働く勤勉となって現れる。そして彼は自分が誰よりも多くといったときに少し具体的な例があります。ちょっとこれも開いていただきたいのでありますが、第一コリントの前はローマですね。そのローマの15章16節から、ローマの15章よろしいでしょうか。15の16、それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。恵みをいただいている。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる供え物とするためです。ちょっと飛ばしまして、19節、その結果、真ん中辺から、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。イルリコというのはギリシャのずっと北の方です。つまりエルサレムから始まってギリシャの北の方のイルリコまでキリストの福音をくまなく伝えた。文字通りの翻訳では満たしたと書いて、キリストの福音をもってこの、 あの地中海の北側の世界を満たしてしまったと彼は表現をしています。20、このように私は他人の土台の上に立てないようにキリストの皆が語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。私はこの福音の働きにおいては誰にも負けないよ。ずっと地中海沿岸の北の方はみんな福音によって満たしてしまった。それは彼がやらなきゃいけないと思って何か義務感でやったのでもなく、競争心からやったのでもなく、こんな私を作り変えてくださったイエス様の恵みに応えましょうという感謝の気持ちから、その素晴らしい勤労というものが始まったというのであります。それから、今度は少しペテロの例を見てみますと、これは開きませんけれども、有名なヨハネの21、ここには何と書いてあるでしょうか。復活のイエス様がペテロに対して、あなたは私を愛しますか。はい、私はあなたを愛します。ペテロが言った時に、それなら私の羊を飼いなさい。私を愛するという気持ちを持って、そしてこの牧会の働きをしなさいと言っています。もう一つだけ例を挙げたいと思います。今度はまた開きます。恐れ入りますが付き合ってください。第二コリント、8章です。これは献金において現れるところの神の恵みを表しています。よろしいでしょうか。8章の2節から、マケドニアの諸教会というのはですね、ギリシャの北の方のピリピの教会とかテサロニケの教会のことを言っています。 苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。つまり彼らが献金をしているんですけれども、それらは溢れる喜びから自ら進んでしたことであり、そしてそのことによって交わりのさらに恵みに預かっているんだ。9節を見てください。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。神の恵みに動かされての献金ということを彼は進めています。私は役員会などで先生もっと献金についてしっかり語ってください、集会の大切さについて誠実厳守とかしっかり語ってくださいとお励ましをいただくことがあります。でも私はあんまり従っておりません。というのは献金にしても集会出席にしても奉仕についても私は何か義務感誰かから言われたからしなければ頑張らなくちゃというものではないと信じているからです。そのすべては私たちに注がれたところの恵み、その恩寵感から湧き出してくるところのもの、それが奉仕であり献金であり集会の出席でありいろいろな形に現れてくるべきものだと思っているからであります。もし私たちが何々をセニャセニャ、ある教会ではそういう信者のことを猫信者と言うそうですね。献金セニャ、奉仕セニャいか、ね、集会出席セニャいか、ニャーニャーニャーと言って、ですから猫信者、私は猫信者になってほしくはないのです。セニャセニャ、一つもセニャはないのです。神様がどんなに大きな恵みを私たちに注いでくださったかということを本当に心から感謝をするときに、それは自然に湧いてくるところのものであります。パウロは第一コリントに戻りますけれども、私が他の人よりも多く働いた、誰にも負けないぐらい一生懸命やりましたという自負をしているんですけれども、そこで待った、また待ったと言ってるんです。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。これを付け加えるのを忘れていませんでした。鉄頭鉄尾、私たちの信仰生活は恵みによるんだ。しばしば証しをしながら自慢をしてしまうことがあります。神様がこんなふうに私を恵んでくださった、こんなふうに恵んでくださったというと、恵まれないあなたたちは悪い、私だけ恵まれてるんだ、どうだ、どうだがついちゃいけないんですね。野田先生がおっしゃいましたね、どうだはいかん、ね、他の人たちをなんかこれ見よがしに、あなたたちが恵まれていないのはここだ、だけど私を見よ、私は恵まれているではないか、どうだ、このどうだがついてはいけない。彼は本当に証しをしてるんですけども、証しの最後にそうは言うけれども、そのようなハードワーキングをさせてくださったのも神の恵みなんだよ、だからもう誇ることは何にもない。これがクリスチャンの生き方ではないでしょうかね。私たちはこの今ある立場、今の私ということをもう一度考えたいと思います。その今の私を考える前に、かつての私ということを二つ考えてみてください。そしてかつての私、何を考え、何を大切と思って生きていたか、どんな恐れを持っていたか、どんなことに興味を感じていたか、人生に対してどういう希望を持っていたか、 かつての私、今の私、比べてみましょう。私は今何に希望を置いて生きていますか。何を喜びとして生きていますか。そこに変えられた私、感じませんか。一つも変わっていないという方はどうぞ今日残ってください。一緒にお祈りしましょう。神様はそれを分からせてくださると思います。本当にそれをことを考えますならば、私たちは心から賛美が溢れてくるのではないでしょうか。ダビデという人は、高齢化の腹からにも書かせていただきましたけれども、いつでもこの原点に立って、私は誰だろうか、私の家は何者なのかな、神様はどうしてこんなに恵んでくださるんだろうかと言って、心からの涙とともに神の恵みをいつでも数える、そのことができた裸の魂を持っていたんですね。私たちにいろんなものがくっついてしまって、肩書きだとか経歴だとかいろんなものがくっついて裸になりにくい私たちですが、一遍本当に裸になって、私は何、私は何、私の家は何者なんでしょうか、神様ここまで恵んでくださるんでしょうかと、本当に心から感謝を捧げたいと思います。そしてこの年、その恵みに感じて、どうかハードワーキングでありたいと思います。小さな場所でも結構です。しゃかりきになって、他の人が、あの人よくやってるねと言わなくても結構です。でも置かれた場所において忠実に主の使命を全うすることができるようなものでありたいと思います。来週教会の中の役割ということをお願いすることでありますけれども、そこにプリントに名前が出てくる人もいますし、来ない人もいます。あ、来ないから私は何もしなくていい、そうじゃありません。私たちはそういう役割が与えられていてもいなくても全然変わりません。神様の前に豊かに恵みが注がれたものとして、その恵みをお返しする年でありたいと思います。お祈りをいたします。神の恵みによって私は今の私になりました。今の私と意識しているもの、本当にそれは全部あなたの限りない恵みから出てきたものです。私たちを包んでくださる恵み、許してくださる恵み、私たちに向き合って対面してくださる恵み、私たちを支えてくださる恵み、私たちを信じてくださる恵み、その恵みが今の私を支えています。一人一人本当にこの限りない神の恵みに心から感謝し、その感謝の心を持って新たにお仕えすることができますように。目に見えるところは人からあまり評価されなかったり、あるいはある時には誤解をされることすらあるかもしれませんけれども、主よ、あなたは私たちの心を見たもお方ですから、あなたに仕えつつこの一年を、その長谷場を走り通すことができますように、私たちに走り通す恵みをも加えてください。この御言葉を心から感謝し、主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。